Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ91です。
はい、ありがとうございます。
今回のテーマは、
うん、
ときめきメモリアル2。
やったーやんややんや、はい、
まあ、
いいですね。
ね、ちょうど1年前に、
はい、
バレンタインだからやるしかないでしょうという、
うん、
長谷川さんの後押しによってですね、
はい、
ときめきメモリアルを3回に分けてやったわけですけども、
うん、はい、
今年もね、
うん、
バレンタインに、またもや、ときめきメモリアル2の話をする。
そうですね。
もう、ということで。
今回が本番。去年は序章。
説明ですよね。前説ですよね。
そうです。
こういうものだよという基本をまあ知ってもらうということで。
はい、うん、
で、まあ、1年ね、経ってますから、
うん、
もう1年経ったのかという感じもしますけど。
そうですね。確かに。
前回のね、ときめきメモリアルの回の時に、まあ、1作目だけの話じゃなくて、
うん、
ね、シリーズの話もしたんで。
そうですね。ファンドの話をしてた。
そうそうそう。その時にですね、まあ、2作目、3作目、4作目みたいな話もちょこちょこっとはしたんですが、
はい、
今回は改めて2作目だけを話すということで、
はい、
ボリュームとしてですね、
はい、
おそらく3回ぐらいになるんじゃないかなと思った。
お、また3年。
そうですね。現時点では何回になるかわからない状態で始めてるんですけど、
うん、
おそらく3回分ぐらいは行くだろうということでね、
はい、
とりあえず今回のタイトルにはサブタイトルはつけないでいきますけども、
はいはいはい、
まあ、あのアップした時にはね、多分何か数字がついてると思うんですが、現時点でね、収録してると何回になるかわからないので、
はい、
とりあえずときめきメモリアル2ということで、
ああ、わかりました。
進めていきたいと思います、うん、ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ときめきメモリアル2はですね、1999年11月25日に、
うん、
プレイステーションでコナミから発売された恋愛シミュレーションゲームです。
はい。
通常版の販売価格が7140円、
うんうんうん、
そして限定版というのがありまして、
はい、
それがね、1290円。
ああ、じゃあなんかいろいろついてるんですか。
そうですね、
箱がもう違うんですか。
そう、特別な箱に入ってて。そうそう。
へ
ぇ、なんかいろいろついてたんですが、
うん。
まあでもね、限定版として考えても、最近出てるものに比べると非常にお買い得ですね。
うん、うん、うん。
プラス3000円ですから。
ああ、確かに。
で、今作の売上本数はですね。
はい。
約37万本。ということで、これだけ聞くとちょっと少ないんですけど。
そうですね。
これね、発売後6ヶ月間の数字ということらしくて。だからその後累計でどれぐらい売れたかはちょっとわからないんですが、
はい、
ただ前作の PC エンジン版から移植されたプレステ版がね、
うん、
50万本だったんですよ。
はいはい。
なので、まあ、売上的には1作目には及ばなかったということになってるんですけども、ただですね、ファン人気は凄まじくてですね、
はい、
この2の後に作られたときめきメモリアル3が発売された後もですね、
うん、
この2のスピンオフのゲームや CD、キャラクターグッズがたくさん発売され続けていたというぐらい、この2作目の人気は高いと。でですね、このまあ2の人気が高かったというのもあるんですが、
はい、
まあ、ちょっと違う見方するとですね、3作目が盛り上がらなかったというのもちょっとあったんですね。
言ってましたね。
はい。
うん、
まあ、とにかくこの2作目というのは本当に非常に人気が高いということで、
うんうん、
ゲームシステム自体はですね、ほぼ同じです。ただ設定やキャラクター、グラフィックなどが全て一新されまして、
はい、
良くも悪くも前作とは全く違う見た目になってます。ということでですね、まあ発売当時は、
はい、
1の方が良かったというやっぱり1大好きな人たちの、
うん、
この2バッシングというのが結構激しくてですね。まあ、特にキャラクターデザインが変わったというところが非常にやはりこう一作目に思い入れの強い人はですね、許せなかったみたいで。
まあ、 そうか、そうでしょうね。う
ん、そうなんです。
でも結構一作目から時間経ってるわけでしょ？一作目の本当に最初に出た時から考えたら ね。
ただやっぱそれでもですね、そのキャラクターデザインというのは、
うん、
漫画でもアニメでも、
うん、
やはりこう、オリジナルが好きという人はかなり存在するわけで。
まあ、わかります。
ね。それがまあ変わってしまったということで、しかもそれがまあ現在でもそのファンの確執というのは続いてまして。
そうなんだ。
同じシリーズにもかかわらず、
うん、
1か2かでファンが真っ二つに分かれているゲームなんですね。
うん、
ただ、基本的には2のファンの人は、1のファンでもあることが多いんですが、
はいはいはいはい。
1のファンの人は2の否定派の人が多いイメージがありますね。
あ
ちなみに私は2が大好きですけれども、もちろん1も好きです。
うんうんうん。
はい。
3は
?3 はまあ嫌いではないですが、
うん、
シリーズの中では一番下ですね。
で、一番上が今回の2です
か。そうですね。2と4がね、こうつけがたいとこではあるんですが、まあそれでも2ですね、やっぱり。うん、うん。うんということでね、今回は一作目との違いや魅力的な追加要素などについて話していきたいと思います。
はい。
まずね、この二作目が作られた経緯の話をしていきたいと思うんですけども、
うん。
まあ、当然ながらね、最大の理由としては、
うん、
前作のときめきメモリアルが大ヒットしたことなんですよね。
そうですよね。
うん。なので、まあ一作目の PC エンジン版の発売直後から、うん、
はい。
プレステ版じゃなくね、
うん。
PC エンジン版の発売直後から続編を求める声というのはあったんですよ。で、それを当然ね、スタッフ側も把握してはいたんですけども、開発スタッフとしてはですね、もう全力を出し切って作り終えて余裕がない状態だったので、
はい。
まあその時点では開発を始められなかったということなんですけども、
うん、
ただ、プレイステーション版が発売されたことで、
うん、
さらに、ときめもファンの熱が、そして期待が高まってきたことでですね。
うん。
ファンの期待に応えるべく2の制作が始まったと。
はい。
いうことで、まあ、この経緯自体はね、わかりやすい流れであるんですけども、
うん。
これ実はですね、前作のスタッフがこの2開発の時点で、
はい。
ほとんどコナミを辞めていると。
ああ、そうなんですか。
いうことがあったみたいでですね。
はい。
続編といってもそのままのものを作るという感じではなく、
うんうん、
開発当初は前作と全く違うものを作ろうっていう感じのコンセプトで進められてたみたいでですね、
うんうん、
なんならその前作を否定するようなコンセプトも考えられていたみたいで、
うん、
どういうことかというとそのゲームジャンル自体を変えて
え
アドベンチャーやロールプレイングでもいいんじゃないかという意見まで出てたそうです。
へえ、まあ、そうか、アドベンチャーでもいいんじゃないかとは、確かにね、
うんうん。ただですね、改めてスタッフ間でそのユーザーが続編に求めているものは何なのかということを考えたときに、やっぱりユーザーが求めているものは、前作によって恋愛シミュレーションというものが世に出たときの衝撃や感動であると判断して、ゲームジャンル自体はやっぱり同じにしようということになったんだそうです。はいはい、
うん。
いや、これね、これはもう本当に英断だと思います。
うん、そうですね。
はい。この、開発する側の、その、新しいものを作りたいという気持ちは理解できますし、
うんうんうん、
クリエイターとしてはね、当然だと思うんですけども、うん、でもそこでユーザーが求めているものを考慮しないというのは、大きな賭けでもありますし、ちょっとやっぱ趣旨が違ってくると思うんですよね。
うん。
まあ、ゲームに限らずその映画なんかでも続編でガラッと違うものになるという作品はあったりしますし、それで成功したものもあるとは思うんですけど、
うん、
それはやっぱちょっと少数派だと思うんですよ。やっぱり一作目をプレイしてときめもにハマった人が求めているものはアドベンチャーでもロープレでもなくて恋愛シミュレーションなんですね。
そうですね、
うん、やっぱこのシステムがあってこそのときめきメモリアルであるということなので、開発スタッフの判断には私はもう完全に同意ですし、
うんうん、
結果としても間違いなく正解だったんじゃないかと思います、
うん
うん、やっぱりアドベンチャーがねゲームシステムとして近いとはいえパラメータ管理とかがなくなるという時点で全く別物ですから、
うん、
でロールプレイングなんて言われたらもう何がどうなるんやろうっていう
ね。確かにね
まあちょっと面白いですけどね、興味ありますけど、
うんうん、スピンオフならね、
そうなんです、まなので、まあ、実際ね、ときめきメモリアルというもの自体が人気あるんで、スピンオフでね、
うん、
ときめきメモリアル2サブストーリーズという作品も出ててですね、
うんうんうん、
で、こちらはね、アドベンチャーゲームになっています。なので、まあ、ときめも2がもしアドベンチャーゲームになってたらこんな感じだったんだろうなという想像はできるんですけども、
はい、
やはりちょっと物足りないですね。
うん、
そして恋愛シミュレーションゲームで行こうと決まった後は、
はい、
じゃあ具体的な内容どうするかという話になるんですが、
うん、
アイデアとしてですね、前作キャラクターを引き継いで大学生から始めようという案があったそうなんです。
なるほど、ね、なるほど。
はい。まあ、これもね、続編として考えたら、
うん、
自然な流れではありますし、
そうですね。
うんうん、そんなにおかしな話ではないんですよ。うんうん、ただ、問題点として、
うん、
大学生活というのは人によってかなり違うものになると。
ああ、確かに。
で、それによってプレイヤーによるゲーム内容への思い入れが変わってしまうんじゃないかと。
うん。
いうことで、結局は没になったということなんですね。
うんうんうん。
なので、まあそういう意味でやっぱり高校ならば、多くの人が同じようなカリキュラムに沿って過ごしているから共感しやすいし、
うん、
異性への興味が強くなる多感な時期を演出する恋愛ゲームという意味では、高校生がやっぱり最適だろうと。
そうですね。
いう判断から再び高校生活を描く作品になったということなんですね。
うん、
まあ、だからこの辺もいろいろ考えられてるんですね。
そうですよね。
はい。うん、まあ、確かに個人的にはね、大学生になったというのもちょっと面白いんですけど、
うんうんうん、
ありだとは思うんですけどもね。うん、そして、高校生活という設定が決まった後に、この続編でもですね、きらめき高校を舞台にするということも検討されてたらしいんです。
はい。
だからまあ、学校の設定はそのままに、キャラクターだけをね、まあ変えて作ろうかという話もあったんですが、うん、これもですね、いや、それはちょっとマンネリ化するんじゃないかと。
うんうん、
システムも一緒で学校も一緒であるというのはちょっとどうかなということと、中途半端な変更をしたことで、
うん、
熱心なファンから反発されるんじゃないかということも考えられて、学校も変更して登場人物も一新することが決定されて、現在の形になったということらしいんですね。
はい。
いや、このあたりのいろいろ経緯を今回調べて知ってですね、当時私はそのキャラクターと設定変えて、新システムを追加した分かりやすい正当続編だなぁと思ってたんですけども。
はいはいはい。
その裏でね、いろいろやっぱり考えた上で、考えて検討した結果、こうなってたんだなぁと分かって、ちょっとやっぱ感動しましたね。
うん。確かにね。うん、その大学生ってほんと2って感じしますもんね。
そうですね。
続きって感じしますもんね、うん。
で、前作のファンもちょっと気になるところじゃないですか。うんうんうん、ただ、結果だけ見ると安易にそのキャラクター入れ替えて設定変えただけで続編作ったと見えるんですが、
うんうん、
その裏側ではちゃんとこういろんな案を考えた上でこれに落ち着いたと思うと、
はい、
よりやっぱりこう説得力があるというか、
そうですね、
うん
うん、
すごく正解を導き出したんだなという感じがしてね、嬉しかったですね、やっぱりね、
うんうん、
では一作目との違いは何があるのかという話をしていきたいんですけども、まあ、基本的なゲームシステムは同じと言いましたけども、
はい、
高校3年間で勉強やクラブ活動をして主人公のパラメータを上げて、
うん、
女の子と仲良くなり卒業式の日に伝説の場所で女の子からの告白を受けるというのがこれ基本システム、
はい、
そしてこれは2でも全く同じです、
うん、
そしてキャラクターがフルボイスで喋る、
うん、
これも1から引き継いでます、
はい、
ところがですね、これ以外に当然ながらいろいろな要素が追加されています。まずはですね、設定とキャラクターが変わっているというところなんですが、
うん、
学校が、まあ、まず変わってます、
はい。
今回プレイヤーが通う学校は、響きの市にある私立響きの高校。
前何でしたっけ？
前作はですね、私立きらめき高校。
あ、そうだ。
ちなみにきらめき市です。
はい。
わかりやすいですね。
うん。
しかもですね、この響きの市はですね、
はい、
きらめき市の隣町です。
お、
完全に世界観がつながったものになってます、
うんうんうん。
ということで、場所も高校も違うということで、当然ながらキャラクターも変わっていると。
うん、
でゲーム内容というか、ゲームストーリーの方を簡単に説明したいんですけども、
はい、
今回のプレイヤーである主人公はですね、幼い時に響きの市に住んでいて、
うん、
その時に隣に住んでいるメインヒロインの日の本光というキャラがね、いるんですけども、うんうん、その子が隣に住んでいて、さらにその、共にご近所の霞お姉ちゃんというね、
うん、
このキャラは本編で担任として出てくる攻略対象のキャラなんですね。
え、担任なのに？
はい、先生攻略対象です。
へ
ー。で、この光と霞お姉ちゃんと主人公は幼馴染であると。
うんうんうんうん、
なので、この霞お姉ちゃんってだいぶ年上なんですよ。
うんうんうん、
で、この時の主人公が小学校低学年。
はい。
で、お姉ちゃんは中学生。
はい。
という年齢差になってまして。
うん。
で、主人公はね、いつもこの光と遊んでたんですが。
はい。
ところがですね、小学2年生の時に。
うん。
両親の都合で、響きの市から引っ越すことになるんです。
うんうんうんうん。
そして引っ越した後、7年が経ち。
はい。
再び響の市に帰ってきた主人公は、
うん、
響の高校に入学することになります、
うんうん、
そして入学式の当日主人公がクラス分けのボードを見ると、
うん、
そこに見覚えのある日の本光の名前を見つけます。
お
でもしかしてこれはと思ってると、
うん、
一人の女の子がぶつかってくるんですね。
ぶつかってくる。
ドーンとぶつかってきて、はいはい、ててってなるわけですよ。
はいはいはい。
見てみるとそれが光なんですね。
なるほどね。
なんという偶然。
あ、はい。
そして、その後同じクラスになった男友達からですね、
うん、
響の高校にある伝説を聞かされます。
おぉ、ここにも伝説が。
当然です。
はい。
これがないとときめきメモリアルではありませんが、
うんうん、
その伝説というのがですね、卒業式の日に告白してカップルになり、
はい、
その時時計塔の鐘の音に祝福されたカップルは永遠に幸せになれるという伝説の鐘というまあ伝説があるということを聞くんですね。
はい、鐘か。
そうです、
うん、
ということでお話が始まるというところなんですね。だから前作は伝説の木、
はい、
今回は伝説の鐘ということで、
うんうん、
前の時もね、話したと思いますけど、この鐘は故障していてならないと。
ああ、ない
うところがポイントです。
言ってた、言ってた。
はい。これね、ゲーム始めた時にはそれは分からないんですよ。
うん。
これがね、後で実は分かるんですけども。
Brightbit Brothers。
ここから追加されたシステムの話なんですけど、
うん。
前作はですね、ゲームを開始すると高校に入学したところから始まるんですが、
うんうん、
今作ではですね、先ほど説明した高校入学の7年前、主人公の小学生時代からゲームが始まります。これがね、幼年期編と呼ばれるプロローグになってます。
へ
ー。しかもですね、このゲーム内容というのが、いつものときめもの画面ではなく、
うん、
ドラクエのような RPG 風の画面になっています。今作の舞台である響の市を、
はい、
幼い主人公を操作して歩き回って探索するというゲームになってます。で、その行く先々でいろんなイベントが起こって、
うんうんうん、
いろんな女の子と出会っていくというゲーム内容なんですけど、で、この街を探索するといろいろな出会いがあって、そこで本編である高校生編に登場する女の子たちが出てきます。
ああ。
はい。
あ、じゃあちっちゃい頃にも会える。
そうなんです。
そ
してこの幼年期編の出会いや行動が本編のイベント展開に影響します。
うん、ああ、なるほど。
ということはですね、ここでフラグを立てておかないと本編では見られないイベントというのもあります。で、この幼年期編で選んだ選択肢によって、
うん、
高校入学した時に初期パラメーターというのが決まるんですけども、
ああ、なるほど。
それがね、多少変わります。ここもちょっと面白いところなんですが。で、この幼年期編というところの面白いところがですね。
はい。
前作でもその幼馴染のキャラクターで藤崎しおりというね。
うん。
メインヒロインがいたんですけども。
はい。
幼馴染ということでね、昔を懐かしむイベントがあったりしたんですけども、今作ではですね、その幼馴染以外のキャラクターとも子供時代に知り合っていたという共有体験を感じさせることがこの幼年期編というシステムの目的だと思うんですよね。だから、幼馴染という設定のキャラしか昔の思い出がないというのが普通なんですが、
はい。
この幼年期編というものを挟むことによって、ほとんどのキャラと幼馴染というか小さい頃に会っていた昔の思い出という設定ができるということですね。そしてこの幼年期編というのはですね、プロローグということで、プレイしなくても本編遊ぶことができるんです。
ん？プレイしなくても？
はい。これディスク5枚組って言いましたよね。
はい。
これね、スキップできるんです。この幼年期編って。
あ、じゃあ、幼年期編だけで、1枚のディスク、
はい、
になってるんですか？
はい。
はあ、すげえ。
だから最初に聞かれるんですよ。プロローグをスキップしますかって出てくる。
はあ。
スキップすると、高校生から始まります。ただですね、
うん、
この、キャラクターのイベントとか、この、ときめきメモリアル2というゲームを、すべての要素を楽しむためには、
うん、
プレイすることが必須だと思います。
そうですよね。
はい。
うん、うん。
間違いなくね、これをプレイしていた方が感情移入できます。
うん。だから、すごいですね。子供の頃からやらせるっていうのは。
そうなんです。
確かにそういう方法もありだな。
これが非常によくできてまして。
うん。
ただですね、注意点としては、さすがに全キャラクター出てこないんです。
あ、そうなんですか。
はい。いろいろその、設定的に無理なキャラクターもいるので、
うんうんうん、
この幼年期編に登場しない女の子もいるので、
うん、
その子をメインで攻略する場合は、
うんうんうん、
まあ本編に影響ないのでスキップしても問題ないです。
確かに。
はい。でですね、この幼年期編のね、最後が主人公の引っ越しシーンで終わるんですけども、
うん、
まあ引っ越すということでね、突然決まったということで、
はい、
光と霞お姉ちゃんに見送られることになるんですが、
うん、
主人公が車に乗ってね、
うん、
去っていくときに光がね、泣きながら主人公の乗った車を追いかけてくるんですよ。
はあ。
で、そのシーンがアニメーションで流れるんですね。
ああ、それはなんかもう普通に手書きアニメみたいなやつ。
そうです、そうです。
あ、はい。
そしてですね、そのアニメーションシーンがホワイトアウトした後、
うん、
今作の主題歌がかかってオープニング映像につながると。
なるほど。
いう流れになっております。
うん。
もうね、この子供の時の光が可愛くてですね。
うん。
もうこのシーンを見るたびに絶対帰ってくるぞと。俺、響きの死に絶対帰ってくるぞ。とこう。
戦争行くみたい。
思ってね、プレイしてたもんですけども。うん、
はい。
はい。ということでですね、まあ、この幼年期編を含めですね、まだまだ他にもいろんな要素があって、
はい。
一作目より圧倒的にボリュームアップした今作なんですけども、
うん。
まあ、一年前のね、時メモ会で話した通り、このゲーム、5枚組なんですね。
はい。
しかもすべてのディスクに容量ギリギリまでデータが入っているんで、
うん、
5枚全部の容量が約 4GB。と、
うん、
いうことで、ほぼ DVD 並みの容量になってあの当時のね、プレイステーションはあれ CD ロムですから、
はい、
プレステ2は DVD ロムですけど、
うん、
要するにプレステ2のソフト1枚分ぐらいの容量になってると。
ああ、なるほど。わかりやすい。
はい。で、これはですね、この後に発売される、プレステ2のときメモ3、
うん、
そして PSP の4と比較しても、
うん、
実はシリーズ最大級のデータサイズだということです。
めちゃくちゃ作り込んだんですね。
そうですね、はい、
うん、
ただね、ボリュームは増したんですが、これはちょっとメリットだけじゃなくてですね、デメリットも発生してしまいまして、
はい、
何度もディスクを入れ替える必要がある。
あ、なるほど。
はい、
うん、
でもちろんこのデメリットというのは開発時にも分かっていたので、
うん、
ディスク交換の回数を最小限に抑えるために、
うん、
データをゲーム上の時系列順にディスクに配置してるんです。これがどういうことかというとですね、ディスク1に、名前登録、EVS データ作成、幼年期編、卒業式、エンディング、おまけという、これが1枚目に入ってます。
はい。
だから最初に必要なものと、最後に必要なものが1枚目に入ってると。
なるほど。
はい。そして2枚目が、高校1年生の入学から高校2年の夏までが入ってます。
うん。うんうん、
そして3枚目が高校2年の秋から冬まで、
うん、
4枚目が高校3年の春から夏まで、
うん、
5枚目が高校3年の秋から冬までというふうにデータが分けられていることで、
うん、
実際にゲームを遊ぶ時のディスクの使用順番が、
うんうん、
1枚目、2枚目、3枚目、4枚目、5枚目、そして最後1枚目に戻ってくると、
うんうんうん、
いうことでディスク交換がこれで最小限になると。
確かに。
はい。
工夫されてます
ね。まあ、こういう配慮が。はい、もう、苦肉の策ですね、これ。まあでもね、これをちゃんと考えてね、
うんうんうん、
データが分けられているというのは非常にありがたいことで。
うん。へ、いや、プレステでそういうゲームってあったんですかね、他にも。その、ディスクまたいでやるゲームって。
ありました。ただ5枚というのはなかったですね。2枚組はありましたけどね。
へぇ、
クロス探偵物語とかね。
ああ、前後編的な、ね。
前編後編とかね。
はいはいはいはい。
結構ね、アドベンチャーゲームとかありましたけど、
ま
あ
ま
あ、それでも、前編後編はわかりますよ。
わかります、
ね。別物ですからね。
うん、そう。
これ一個のゲームですからね。
うん。
ただですね、この仕様によって起こる弊害がもう一つありまして、
はい。
一作目では、どの学年でも同じイベントが発生する可能性というのがあったんですが、
はい。
今作では学年ごとに発生するイベントがある程度限られてしまったんですよ。
ああ。
まあなぜかというと、そのディスクに入ってる期間が決まってますから。
うん、うん、うん。
なのでイベントデータがね、それぞれのディスクに分散してるせいで、プレイするたびに全く違う展開の3年間の学生生活という要素が1より薄れてしまったと。その結果、決められたルートを進んでると感じる要因になってしまったそうなんですね。
ああ、なるほど、はい、
で、このディスク2が高校入学から高校2年の夏までというふうになっているせいで、女の子たちのときめき状態が用意されていないという仕様になってるんですね。
うん。
要するに、こう、頬をあからめる状態にならないんですね、この期間では。
ああ、それはちょっと物足りないじゃん。
そうそうそうそう。これはね、だからもうどうしようもないみたいで。
うん。
どんなに頑張ってね、
うん、
期限取ってもですね、
うん。
一部のキャラクター以外は有効で絶対止まってしまうと。ただ、内部パラメーター的には上がっているので、
うん、
ディスク3枚目の2年の夏休みが終わった途端に、いきなり、ときめき状態になるっていうことになったりしてます。
怖いな。
そうそうそう。え、どうしたん急に。夏休み終わったらめちゃくちゃ疲れてんねんけど。まあまあ、これはね、これで面白いんですが、
うん、
ただまあ、個人的にはね、そんなに気になってなくて、
うーん、
今回調べて、ね、あ、なるほど、言われたらそうかぐらいの感じでした、私は。
あ、
まあ、かなり何回も遊んでますけど。
じゃあ結構自然なんですかね。
そうですね、そこまで不自然さは感じなかったですね。
うーん、
はい。そしてですね、その他ね、パワーアップしたところといえばですね、
はい、
まあ、グラフィックとサウンドの強化というのが挙げられるんですが、
うん、
前作もね、プレイステーションで発売されたとはいえ、PC エンジンからの移植だったわけですよ。
はい、
なので、今作のこの2はですね、完全にプレステ用に作られてると、
うんうん、
いうことで、やっぱりグラフィックサウンドも1作目よりはるかに強化されてます。
うん、
キャラクター、背景、通常画面問わず、綺麗になりましたね。解像度が上がったと。
うん、
当然音質も改善されてます。
そうですね。
はい。
う
ん、この辺はね、やっぱりもう元々の PC エンジンというハードとスペックが違いますから。
うんうん、
そしてですね、前作ではヒロインがときめき状態になった時に、
うん、
頬が赤くなるという変化はあったんですけども、
はい、
実はポーズ自体はね、通常ポーズと同じポーズだったんです。
うんうんうん、
で、顔の表情だけが変わるという変化だったんですけども、
うん、
なんと、この2作目では、
はい、
ときめき状態になると立ち絵のポーズ自体が全く違うポーズになる。
へえ。
もうこのポーズがね、もう全キャラ可愛いんですよ。
へえ。
だからそうじゃない時っていうのは普通に立ってるだけなんですね。
うん。
ところがときめき状態になったらポーズがね、ちょっとこう可愛いポーズになってくるんです。これも見てもらわないとわからないんですが、ちょっとこうこっちにアピールしてくるようなポーズというか、動きのあるポーズになるんですね。普通に立ってるポーズではないと。
はいはいはいはい。
この変化は非常に大きいです。
へえ。
やっぱり。結局その立ちポーズで顔だけが変わってるというよりも、やっぱポーズがダイナミックに変わるというのはすごく印象が違うんですね。
確かに。見た目の変化は大きいですよね。
うん、うん、うん。
それ、ときめき状態って、
はい。
ときめき状態じゃなくなったりもするんですか？一回なったらずっとなってるんですか？
します。当然。
じゃあ元のつまんないポーズに戻るんですか？
なります。
それがっかりする。
そうです。そういうところも楽しいんです。
は
い、
ああ。
でね、さらに、憧れ状態という。
憧れ。
はい。これ前作にもあったんですけども。
はい。
ときめき度が高い。
うん。
でも、有効度が低い。
うん、うん、うん、うん。
だから、仲良くはないけど、あの人かっこいい状態です。
なるほど。
はい。これが憧れ状態。
へぇー。
の時にも、ときめき状態と全く違う立ち絵が用意されて。
おぉ。
もう、これもね、もう、ツボを押さえてると。
うん。
そういうことですよ、と。そうそうと。
なるほどね。うんうん。
もう本当にこれはね、素晴らしい追加要素だと思います。
それって憧れ状態でしたっけ？
はい。
で、まあ、例えば、
うん、
攻略対象じゃない人とかとも、会話とかしてるじゃないですか。
はい。
その結果なんかいつの間にか憧れられてるってことあるんですか？
あり得ます。
あ、じゃあ、なんかあの子ポーズ変わってるじゃんってなる。
そうです。例えば、うん、勉強頑張って、
はいはいはい。
テストでいい点取って、
はい。
順位が上がると、
うん。
勝手に女の子にどんどんモテるということです。
うん。
だから、文系が得意な子は文系の数値が上がると、
うん。
どんどん主人公好きになる。
うん、うん、うん。
そして、スポーツマンが好きな女の子は、主人公の運動が上がれば上がるほど、仲良くなくても勝手に好きになります。そういうもんじゃないですか、だって。
まあ、はい。
モテるというのはそういうことなんですよね、
はい、
結局。これが、まあ、憧れ状態というやつですね。
うんうん、
まあ、さらにですね、前作ではあんまりというか、まあ、ほぼなかった、
うん、
女の子同士の交流という演出も増えたんです。
女の子同士？
はい。
ああ、そういうことか。ヒロイン同士というか。
そうです。女の子たちが仲良くしてる、うん、誰と誰が仲いいという演出が見られるようになったと。これまた、後でね、詳しく説明しますけど、う
ん。はい、はい。
そしてね、キャラクターデザインが変更されていると言いましたけども、
うん、
この理由というのはね、当然、イメージを一新したいという理由が一番なんですが、
はい。
もう一つのね、理由として、前作のキャラクターデザインの担当者である、小倉正史さんという方が、
うん。
当時ね、ときめきの放課後ね、クイズしようっていう、スピンオフゲームを作られててですね、
はい。
こちらで忙しかったということもあって、
ま
あ、変えようと、
うん。
という理由の一つでもあったらしいんですが、
うん、
その結果今回の2のキャラクターデザイン担当されたのが、
はい、
アニメの下級生の OVA 版とかの作画監督をされてた、
うん、
大塚明さんという方が今回のキャラクターデザイン担当されてます。
あ、じゃあ外部の人にお願いした。
そうですね。なので非常にアニメっぽくなってるんですね、うん、キャラクターデザインが、
うんうん、
まあ、だからここで、そのやっぱり一作目、二作目でだいぶ変わったということで、いろいろと物議があったんですけども。
なんか、すげえ髪のボリュームがある子は覚えてる。なんかすごい垂れ目の子。
わかります。ことびきみゆきですね。ね紫の髪の毛の子でしょ。
だったかな、うん。
で、私はね、もうこの二の絵がすごい大好きで、
うん、
可愛らしいですし、
うん、
そしてですね、ボリュームアップということで、全体的なイベント数もかなり増えまして、
うん、
特にね、最も仲良くなった時、
はい、
女の子と最も仲良くなった時のときめき状態専用のイベントというのがかなりたくさん追加されたんです。これは非常に重要なことで、はい、一番大事なとこなんですね、ここって、
うん、
もう知らない人が見たら完全に付き合ってるやんっていう二人の状態がこのときめき状態なんですけど、
はい、
あくまでも付き合ってないんですけど、
うんうん、
もう付き合ってるやんっていう状態なんですね、
はい、
でこの時のイベントがやっぱたくさんないと面白くないんですよ。
あ、
前作でもあったんですがやっぱり少なかったんですね、
はい、
今回はその一番仲良くなった時のイベントというのがたくさん追加されてまして、
うん、
しかも内容的にも非常に素晴らしいイベントが多い。その他ね、クリスマスのイベントがあるんですよね。
はい。
で、こちらね、前作ではね、3人分しか用意されてなかったんですよ。
え、なんで？
これ多分容量とかの都合じゃないですかね。
へえ、あ、そんな、え、クリスマスイベントがない子がいるってことですよね。
そうです、そういうことです。
へえ、は
い。これ結構特別なイベントだったんですが、
あ、
今回ではですね、一部の隠しキャラを除いて、うん、ほぼ全員に、クリスマスイベントが用意されていると。しかも内容も女の子ごとに全く違うものが用意されている。そして最後の告白イベント、
はい、
前作では全ての女の子が伝説の木の下で待っているという、
はい、
同じシチュエーションだったんです、
はいはいはい、
それが今回はですね、その伝説の鐘という設定はあるものの、
うん、
全員違うシチュエーションでこの告白イベントが発生すると。前の流れでいくと、
うん、
伝説のその鐘の前に女の子が待ってて告白されるという演出が普通じゃないですか。
ああ、そういうことか。
今作ね。
はいはいはい。鐘があって、そこに。
そこに呼び出されて告白されるというイベントに、
はいはいはい。
なると思うんですけども。
そうですね。そうですね。
それがこの2では、
うん、
全員ちょっとシチュエーションが変わってる。あくまでもその伝説の鐘の下ではあるんですけども、
うんうんうん、
そこに行く過程とか。
はあ。
細かいところで違うんです、キャラによって。
なるほど。
これもね、非常に、もう初めて遊んだ時にすげえと思いましたね。
へ
え。前作は前作ならではのね、その木の下に必ずいるというのが、うん、まあ、ベタではあるし良かったんですよ。
うんうん。
ところが今回はそこをちょっと変えてきたと。
まあでも、前作ありきでできることですよね、それはね。
そうですね。
うんうん。うんうんうん、
まあ、という風にね、あくまでも前作をベースにしつつ、
うん、
さらに良くなるような要素がもうてんこ盛りに入ってると、いうことで、まあ、こういうことを考えると、そりゃ5枚組になるわと。
その、5枚組で、疑問があるんですけど、
はい、はいはい。
どうやって5枚入ってんすか？どういう。
あ、それ前も言ってましたね。
どういうもんなんすか？
あの、外装が特別のケース5枚分が入る箱がまずついてまして、外側に。
うん。
あの、ほら、CD のアルバムのベスト版のでかいやつとかが入るような大きい外箱ってあるでしょ。
あの、表裏両方に入って、それが2個開いてみたいな。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
ディスク1だけが1枚で、あとはその、2枚ずつ入るのが2つやったかな。
なんかとにかく、外見はでかいんですか？
でかいです。プレイステーションってほら、薄いパッケージと、ちょっと太いパッケージあったでしょ。
ありますあります。
あったでしょ。そうそう、う
ん。ある。
あれよりさらに太いです。
あ、本当に。
はい。
ああ。
だから、並んでても見つけやすいですよ、すぐ。
へえ、
うん。まあ、だから最初ほんとびっくりしましたね。
うん。
5枚組つって。え、どういうこと、ね、と思って最初。何が入ってんのと思って。
うん、うん。
やったら普通にもうゲームデータがぎっしり入ってたっていうね。
うん。Days of Life with Games.
Brightbit Brothers. ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
やはりね予想通り、
うん、
全く一回では収まるわけないと、
はい、
ということでしばらくまたときめきメモリアル2が続くということでね、
はい、
お付き合いいただきたいとこなんですが、今回、
うん、
シューティング強化期間も終わりまして、
はいはい、
長谷川さんのねシューティングチャレンジも無事終わり、
はい、
新たにレトロゲームプレイレポートの方をお願いしたいとこなんですが、
はい、
どうなりましたか結局。
結局あなた一回はやったかな、同じ方法でやってみたんだけど、はい、やっぱり暗転したまま帰ってこないので、あらららら、まあなんか別の方法あるかもしれないんですけど、
はい、
今ちょっと据え置き機の前で遊んでる時間がなくて、
うん、
かといってなんか遊びたいなっていう気持ちあるので、
うん、
ちょっと携帯機で、
うん、
レトロゲームを遊ぼうと思って、
あら、
新しいゲームを、まあ、遊び始めているということなんですけど。
わかりました。
はい。
じゃあ新シリーズ突入ということで。
はい。
はい。
今回、ときめきメモリアル2ですけど、
うん。
全く真逆な。
お、真逆？
はい。
どういうこと？
男と鉄の匂いに溢れた、
うん。
メタルマックスを。
ああ、え、メタルマックスのどれ？
初代。
初代って何ですか？
ファミコンです。
ああ、そう。
はい。
へえ。
これ、3DS とか、
うん、
Wii で、
ああ、
ダウンロードで遊べるんですよ。
なるほどね。
はい。で、うん、まあ、3DS で購入して、
うん、うん。
だから携帯機でできるし、
うん。
夜寝る前とか遊んで
る。なるほど。
アクションとかだと、
うんうん、
ちょっとガチャガチャうるさいんですが、そうですね、
はい、
まあ、ロープレイなんで、いいだろうということで、メタルマックスを遊んでるんですけど、
はい。これで当時遊んだことはないということですね。
ないです。
うん、
僕、初めて知ったのは、
あ、はい、
でも当時 CM 見た覚えはあるな。うん、なんか、すごい有名なやつね、
う
ん。
そうですね。
竜退治はもう飽きた。
そう、そうです。
確か、立壁さんでしたっけ？ジャイアンの声。
これ当時本当に衝撃的な、
うん、
まあ、キャッチコピーでね、
うん。
もう明らかにドラクエを意識したね。
うん。そうですよね。
うん。
そうそう。メタルマックスって CM 中3回ぐらい言ってたような気がするんですけど。はい、でも、ファミコンの末期だったんですよね。
うんうん。
うん。1991年なので、
うん。
末期も末期だと思うんですけど、うんうん、なんならもうスーファミ出てたか、
ああ、
まあ最低限発表はされてたはず。
うん。
なんで、で、データイーストから出てて、
うん。
僕はてっきりデータイーストで開発してたのかなと思ったんですけど、
うん。
クレアテックっていうとこが、開発してて、
うんうん、
これ僕は知らなかったんですが、
はい、
ドラクエの、
うん、
言うて宮尾キムコーって、
はい、
ね、わかりますよね。
はい、わかります。
の、
はい、
宮尾さんの会社。
そうなんや。
はい。なので、
ドラクエ関係の人じゃないですか、じゃあ。
そうなんですよ。
面白い。
だから、まあ、それもあってね、
うん、
違うことをやってやろうっていう。
そうですね。
つもりでのキャッチコピーだと思うんですけど。
なるほどね。うん、
で、プロデューサーは、川崎さんの好きな、増田昌司さんですよ、ね。
はい。
ちなみに、キムコーさんもいるんですよ、スタッフの中に。
すごい。
はい。
すごいじゃないですか。
そうなんですよ。
じゃあ、まあ、ほぼ、すごい、ドラクエスタッフと、増田昌司さんが組んでるってこと？
そうそう。で、データイーストが正直、あんまり業績が良くなくて、
うんうんうん、
ただ、ヘラクレスの栄光を出した年は、
はい、
まあ、良いということで、
うんうんうん、
まあ、RPG 作ろうということになって、もともとなんか違う、宮尾さんはですね、
うん、
宮岡さんは、
うん、
タワードリームってシリーズとか、
あはは、
ボードゲームっぽいゲームをこの後作っていくことが多いんですけど、
うん、
まあ多分そちらが得意なようなんですが、
うん、
最初そういうのを陣取りゲームをやってたらしいんですけど、
うん、
やっぱりロープレイにしていこうということで、
うんうん、
まあ、作られたのがメタルマックスなんですって。
ね、うんうんうん、
世界観としては、
うん、
まあ、北斗の拳とかマッドマックスみたいなね。
そうですね。世紀末ですね。
そうそうそう。
一旦文明が滅んだ後。
そうそうそうそう、そういう感じです。で、うん、そうは言いながらも、こう、うん、安全な地域にね、人々が寄り添って暮らしてるけど、
うんうん
うん、そのちょっと外に出ると、荒くれ者のボートとか、はい
は
い、危険なモンスター、
うん、
バイオモンスターみたいなやつがうろついてる世界で、
うんうん、
主人公はですね、修理工場の一人息子なんですよ。
お
で、この世界の冒険者はハンターと呼ばれてるんですけど、
うんうん、
まあ俺ハンターになりたいみたいなこと言ったら親父がすごい怒ってですね、
うん、
感動されると。
あら。
家から叩き出されるという形で、もうこれ、うんうん、もうほんとドラクエと真逆ですよ、
ね。そうですね。わざとやってんのかな。
そうでしょうね、うん。はい。叩き出されて冒険に出るという感じなんですけど、うん、まあ叩き出されてもすぐ戻れるんですけどね。
うん、
で、何していいかわからないから、最初は街を探索したり、
うん、
人に話しかけたりして、そ
う
覚えながら、
うんうんうん、
装備整えて、
うん、
リオラドっていう街なんですけど出身地が、うんまあ、その近場でねちょろちょろ戦って見たんですけど、うん、まあ僕はあんまり好きじゃないサイドビュー戦闘なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうでしたね
なんですけど後々ねこのサイドビューはいいなって思うんですが、
ほうほう
まあまあ最初はあサイドビューかと思いながらやってて、うんうん、ただ敵のデザインちょっと面白いんですよ、
うんうんうん、
ポリタンクに虫の足がくっついたような
独特ですよね
そうそう
確かに
うろつきポリタンだったっけなとか、
そう独特なんよ
な、うん、そういうのがいてでまあそこら辺倒してレベルが上がったので、
うん、
洞窟が近くにあるのは分かってたのでちょっと行ってみたんですよね、
うんうん、
でそこの洞窟ってのは昔盗賊団かなんかが根城にしてたって噂があるんですよこれは街のバーで聞けたんですけど確かに、
う
ん、ただ敵が強いから、
うん、
まあ慎重にレベル上げてね地下2階まであるんですけど、
うん、
レベル4ぐらいまでしたかなで、奥まで行ってみたらですね、居住区っぽいとこがあって、
うん、
犬がいたんですよ、
うんうんうん。
で、メタルマックスといえば犬だよね、みたいな話を聞いたことがあったから、
そうですね。う
ん、あ、これもしかして仲間になるのかなと思って話しかけたら、
うんうん、
なんかガルルルって言うんですけど、
うん、
その下にはい、いいえって出るんですよ。どういうことと思ったけど、
面白いな、
まあ、とりあえず、僕仲間になるんかなと思ってたから、
うん、
はい、って言ったら、
うん、
襲われてです
ね。面白いな。
なんか、プロテクターの上にキャノン砲がくっついたでっかい犬で、
そうそう、うん、そうそう。
バイオニックポチっていうのが来るんですけど。
そうそうそうすげえな。
これがね、めちゃくちゃ強いんですよ、
うんうんうんうん。
こっちの攻撃当たっても3とかしか減らないのに、
うんうんうん、
ポチの攻撃一発で、こっち一人半分ぐらいなんですよ。あ、これ全然勝てない、これな。どうすりゃいいんだろうなって思ってたら、
うん、
ここでサイドビューが生きたんですけど、
ほうほう
敵が左側、自分が右側にいるんですよ。
うん、
自分の下の段の右奥からですね、
うんうん、
赤い戦車がズズズズズズって入ってきて、
ほうほうほう
で、ポチに向かって砲弾を撃つんですよね。
なるほど。
したら、プロテクターが壊れて、
うん、
で、自分の攻撃も15、6当たるようになるんですよ。
はいはい。
で、あ、なんか、援軍が来たと思ってたら、もうこの赤い戦車がめっちゃ強くて、次の一撃でぶっ倒しちゃって、
う
ん。で、まあ降りてきた人が話しかけてくるんですけど、これがレッドウルフって人なんですけど、
うんうん、
酒場で話題に上がってて、まあ酒場にも実際いたんだけど、
うん、
まああいつはすげえ強いらしいぜって言っても、
うん、ほうほうほう
話題の強者なんですよ、レッドウルフ。
もう有名なハンター。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、で、その、ポチがなんでいたかっていうと、奥に戦車があって、噂は本当で、
うん、
盗賊団の根城で戦車が置いてあって、それを守ってたみたいなんです
よ、うん。なるほどね。
で、レッドウルフはそれを取りに来たみたいなんですよ。
うんうんうん、
あるって聞きつけて。
うん、
だから、戦車を物色して、飛んだポンコツだから、
うん、
一部のパーツ持っていくけど、
うん、
お前の好きにしていいぞと。
あ
お前ついてたな、みたいなこと言って、恩着せがましくもせず、さっそ
う
と去っていくんですよ。
へえ。
お前にやるよ、みたいな感じで。
じゃあ悪い人じゃないですね。
うん、全然、
うん。
なんかね、レッドウルフはレッドウルフの目的があって旅してるっぽいんですけど。うん、
なるほど。
で、これで戦車をゲットです。
ああ、そういうこと。
はい。
じゃあ最初はなんか悪い奴を倒しに行くとかっていう目的もないんですね。
ないんです。そう、わからない
。単にハンターになるって言って追い出されたとこから始まると。
そう。もうほんとレベル上げとかしてて洞窟あるかなんかあるかなって言ったら戦車が手に入って。
なるほど、ね、
うん。で、これがモスキート型って呼ばれるエンジンを積んでる戦車なんですけど、
うんうん、
これ面白いなと思ったのが、
うん、
戦車に名前付けられるんですよ。
あ、もう自由に？
そう、
うん。
キャラクターに名前付けるウィンドウと同じのが出てきて、
うん、なるほど、なるほど。
付けられるんですよ。
いいですね。
だから今回川崎と。
ええー。そこ BB ブロスじゃないの？それ。
いやいや、キャラクターの名前を BB にしてるんですよ。
ああ、そうだよ。
うん。だから、まあ、川崎。
はいはい。
川崎号に今乗って。うん、
いいですね。
はい。うん、ただ、手法と副法と、よくわかんないですけど、SE っ って、なんかあるんですけど、項目が。どう副法は、レッドウルフが持ってっちゃったみたいで、うん、手法しかないんですけど、強いんですよね。もう、段違いで強くなる、戦車乗ると。だし、単純に、フィールド動いてる時の、こうアニメーションというか、そのキャラが、戦車になるっていうだけで、めちゃくちゃ気持ちが上がる。
うん、ああ、そうか。
うん。
強くなった感じしますよね、やっぱね。
そうなんですよ。うん、ちょっとね、このゲーム、敵が、硬いなーって思ってたんですよ。
うんうんうん。
あんまりバランス良くない。
ああ、それわざとやってんな、じゃあ。
と思いました、
ね。さすがやな。
うん。
そこのギャップをわざと強めにしてるんですね、最初にね。
そうだと思います。うん。そうなんですよ。だから。
戦車の強さを際立たせるためにね。
そうそう。地下2階の敵には苦戦して、
うん、
ちょっと無理して奥まで行った感じだったんで、
うんうんうん、
もう帰り道は余裕だったんで。
ああ、それ狙ってますね、じゃあ。
うん。という感じで。
へえ。
メタルマックスを初めて見ました。
まさか。いや、私ね、メタルマックス、実は遊んだことなくて。
はい。
で、だいぶ後になってから、その松田昌司さんが作られたというのを聞いて、がぜん興味出てきたんですけど、
うんうん、
結局、今まで遊ぶ機会がなくて、
はい。
未だにね、シリーズ続いてますもんね。
そうですね。はい。
やっぱり根強いファンずっといますしね。
そう、うん。実はね、僕は、初めてじゃなくて。
うん、ああ、そうなんですか。
はい。DS で、リローテッドだったっけな。
へえ。
っていうのが出てて、
うん、
で、買ったんですけど、
うん、
ちょっとやって、なんかその当時別のゲーム出たのかな、
うん、
かなんか買って、ちょっと投げ出しちゃったんですよね。
ああ、なるほど。
で、ロープレイ系って、ちょっとやって投げ出すと話忘れちゃうから、
確かに、
うん、また最初からやろうと思ったまま、ずるずるずるずるやってないんですよ。ただ、それもね、本当にちょっとしかやってないから、
うん、
で、気がついたら、
うん、
その、どうも僕が持ってるメタルマックスの DS 版って、
うん、
なんかすごくいいやつらしいです。
ほうほうほう。
なんかシリーズの中でも、いいデッキの扱いらしく、プレミアもなんかついてるから、
う
ん。
ええー、すごい。
やりたいなって思ったんだけど、
うん、
まあどうせだったら無印からやってみたいと。
確かにね。
で、増田昌司さんの話を前、川崎さんから聞いたのもあったし、まあこっからやってみようということで今回やって始めてますけど、
はい。
面白いですね。
ああ、やっぱり、
うん。
いや、序盤だけ聞いてもすごく増田さんっぽい内容ですね。もう本当にそこだけでわかる。あれなんですかね、シリーズ全体って繋がってるんですかね。
いや、どうもね、ないみたいです、
うん。じゃあ遊びやすいですね、どっからでもね。
そうです、そうです。
うん、
で、多分ね、
うん、
フリーシナリオみたいな、
うん、
いわゆる大きな一本道みたいなのちゃんと用意してないみたいなん
ですね。出た。
このシリーズは。
得意なやつですよ、それ、マスターさん。
やっぱり、
うん、あの一本ね大筋ボンと作るのも上手なんですけど、
はい、
リンダキューブとかもそうなんですよね。
はいはいはいはい、そうですよね。
一個ドーンと大きいのあるけども別にどこから行ってもいいという感じになってて、へえ、これはでも楽しみですね。
うん、500円ちょっとで買って遊ぶものとしては、
え、500円プレミアついてないですね別にね。じゃ
あ、あ、ダウンロードだから。
ああ、そうかそうか。
はいはい。
あ、それ 3DS ですか ?DS で遊んで
る。3DS。
3DS。
まあ、正確に言うと 2DSLL なんですけど。
はいはい。なるほど。
まあ、そうそう。今ならまだ全然買えて。
ちょっと買ってみようかな。
514円とかだ
った
かな。
マジ
っ
す
か。はい。あ、だから、あの、カエルのために金はなるとか、
うん、
ああいう感じで。
ああ、じゃあもう、買おうかな。
500円台のシリーズですね。はい。
わかりました。まあちょっとね、前、中断してしまったの
は残念ですけど。そうそう、武士はね。はい。
まあ新たにね、
うん、
新しいゲームをやるということで。
はい。
では、いつもの告知お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントをフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はときめきメモリアル2。
はい。
1年目ですね。
お、じゃあ3年目までいきそうですか。
これいきますね。
うん。
多分今用意してる原稿を見る限りですね。はい。2回では多分終わらないですね。
大丈夫ですか？留年はしなそうですか？
大丈夫。なんとか、それはもう無理やりでも、
卒業しますか？
収めるように、はい、
はい。
しますんで、またしばらくお付き合いください。
はい。楽しみです。
はい。では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。